こんにちは、のんびり人類学ラジオです。今回はリンリンとその愉快な仲間たちが文化人類学の思考法という本の中からテーマを選び、文化人類学についてお話をする回になります。それではどうぞ。
文化人類学の思考法の芸術の話ですね。ちなみになんでここにしたんですか？
いや、なんというか拡張性が高い概念だなと思ってて、こう芸術ってそもそも広いじゃないですか、かなり。
まあ、絵もあれば歌もあればみたいな。
そうですね。あと、まあプロダクトデザインっていうんですか、普段私たちが使うものって全部実用品としてデザインされてるけど、芸術的な側面もあって、大抵芸術といえばそうなるのでそうなるので、
普段使ってるものもちゃんとデザイン設計して考えてる人がいるから。
そうですね。なので、まあ、何にでも、もう目に映るもの何にでも適用できる話なのかなって思うと、ちょっと興味が湧きまして。
まあ、芸術一般なのか、ここで扱われてる話は多分芸術一般なのかどうかはちょっと怪しいですけど、まあ、いわゆる美術館にはまっている、中に入っているような芸術品とか美術作品みたいなものに限った話では必ずしもないのかなというような気はするんですが。そうですね。まあ、導入が面白かったですね。とある美術館で、
なん
か、
はい、メガネ飾りやすいですね。
メガネが置いてあって、もう観客がしげしげ見てるけど、なんだと思ったらいたずらで置かれてただのメガネだったっていう。
そう、めちゃくちゃその話好きで、うん、なんかいたずらとして もちろんいいんですけど、結局芸術になっちゃってるのが好きですね。芸術として見たら芸術なんだなっていう。
まあ、そうさせるのは多分美術館っていう装置のせいですよ。それが多分メガネが何でもない廊下とかに落ちてたら美術作品と思う人は多分いないし、それがその美術品を飾るっていう名目の美術館っていうところに置いてあったから、みんな芸術作品として見るっていう勘違いを起こしたっていうのを利用したいたずらだったのかなっていう。
そうですね。まあ、この章の中にも書かれていたんですけど、なんか制度の中に取り込まれた瞬間に芸術として扱えるみたいな。があって、まあ、この場合の芸術っていうのは、まあ、多分美術館とかにあるタイプの競技の芸術ですけど。
そうですね。まあ、あと人類学の話で言うと、切っても切り離せないのは、いわゆる先住民族の人が作った作品とか、まあ、アボリジニの人たちの場合はアボリジナルアートとか言いますけど、ああいうのもアートとして博物館に入ってたりしますよね。
とそれについてではあれかな、近代西洋美術におけるプリミティビズムによったことですかね。
まあ、いわゆるプリミティブアートっていうような括りになったりもしますよね。
はい。
プリミティブアートというとどんなものですかね。
プリミティブっていうのは全地合というか、まあ、未開拓のみたいな感じの意味でございまして、でそのプリミティブ、まあ、ビズム、まあ、私の言ってるプリミティビズムっていうのは、要は住民みたいな方々が作った、まあ、非西洋世界の、技術っていうものに、なんか、いわゆる、鍵かっこつきで言いますけれども、素朴さみたいなものに価値を見出すことですね。
多分、その、プリミティブアートっていう言葉自体には結構、言葉としては難しいところがあって、プリミティブって要は未開社会みたいなところを言うときの言葉なんですけど、もう未開っていう言葉自体が、我々にとってはもう結構前時代的っていうか、
なんか新保主義的な、
まだ言うんだそれっていうような感じはしますよね。そもそも未開っていうのがあって、我々は開けていて、まだ開かれていないところに探りを入れるっていうか、調査に行ってそこにいる人たちの生き方を調査するみたいなのが、まあそういうマインドがあった時期も長らくあって、なんかそれを彷彿とさせるというか、この未開とかプリミティブっていう言葉は、まあそういうイメージはありますね。
同じ章というか、まあ、この近辺に書かれていたんですけど、見た目だけ展示しても、こう、真の芸術性を発揮しないみたいなことが書かれてあって、まあ、例えば、船だったら、こう、社会的な役割というか、社会的なその船の立ち位置と、あと、船に付随する人とか物を合わせて、体験として味わうのが、なんというか、本来の力の、その芸術品としての力の使いどころであって、船だけボンと展示品として展示されててもあんまり意味ないんじゃないかみたいな。
まあそうですね。僕も割とその点は気にしていてっていうか、博物館とか美術館とか、 がいいもの、ちょっと僕は懐疑的なんですけど、やっぱそこに展示するっていうのは、何かしらを意図を持った人が、現地から持ってきたものをそこに陳列するじゃないですか。それは、現地の文脈からひっぺかしてしまってるっていうことと、多分、ほぼ一緒のことだと思うんですね、僕は。その船だったら、まあ、そもそも博物館に海まで作って展示するってことなかなかないと思うので、多分それをやる人はそうはいないし、まあそれが再現者としても別に現地の文脈まで持ってこれるわけでもないっていうのを考えると、そこをなんだろう、現地から引っぺがしてしまうことができる権力を含んだシステムとしてあるのかなというふうな気がしますね、その博物館なりは。
システムというよりかは、博物館ってそれ自体がそのコレクションの保持なんですね、もともと原理的には。ですので、その、なんだろう、現代でこそ、なんかこう、そこに付随する資料保存みたいな意義がありますが、実際のところは、その、戦利品の陳列と対して変わらないので、なので、懐疑的というよりも、もともとちっちゃ、リンリーさんが考えていらっしゃるようなものが原理っていうか、博物館ってそういうものなんだと思いますけれども。
まあ、懐疑的っていうのは僕は十分に楽しめていないっていう意味での懐疑的なんですけど。
ああ、なるほど。つまり、博物館が提唱している自分の自身の意義だとか、そういう教育的価値だとか、そういうことではなくって、まあ、楽しくないって意味でおっしゃってるんですね。
楽しくないっていうか、やっぱその権力側が、それこそなんか戦利品を陳列するみたいなところのコンセプトが元にあったっていうのが、僕の中には根強くあるので、
はい。
それを前提にして、ただ美しいものとしてめでられるかって言われるとちょっと微妙なところはあるかなって感じですね。
そうですね。ただ今だと結構博物館美術館って分けられてますけど、どちらもミュージアムではありますしね。まあ美しいものをめでるというよりかは、確かその国だったりその博物館ないし美術館を作った側、開いた側のまあその力の誇示ですのでまあそこは見方の問題な気もします。
うん。なんか仮に、まあ、例えば VR みたいな機械を使って、こう、海とかを再現して、手触りを再現して展示したらどうですかね。
ちょっと僕は博物館展示の話は学芸員でもないので、ちょっと詳しくできないけど、そうなんですよね。まあ難しいところではありますよね。その博物館の立ち位置っていうのは。まあ一方では、今そこに残しておかないと消えてしまうみたいなものを残してくれてるっていう機能もあるので、一概に悪いとは言えないところはあるのは分かってるんですけどね。その関係で言うと、割と人類学の昔の人たちも現地から物を持って帰るっていうことをしてて、で、まあ、文化人類学の中でももうニッチな分野として物研究っていうのがあるんですけど、まあその名の通り物のことを考えている人たちがいるんですね。で、その初期で言うと、例えば、文化伝播論っていうのがあって、文化が伝播する。ある地点からある地点に移動していって伝わるみたいな考え方があって、で、その時にも使われたのがやっぱ、その、触れる、ちゃんと形のあるものだったんですよね。
その文化の伝播に使われるのかっていうことですね。
そうそう、そうですね。例えば、有名な例だと、弓の断面図があるじゃないですか。弓っていうのがあって、狩猟とかに使う弓の断面図を取って、図面に起こして、その形状を比較してみると、どうやらなんかどっかの地点から別の地点に作り方が移動したんじゃないかみたいなことが推測が立つようなことがあって。でも形状が似てるもの同士をつなげれば大体そういう地図は描けたりするっていうのはまあ想像に難くはないと思うんですけど。で、まあある中心があって、だんだんその同心円状に広がっていって、みたいなのを考えの軸にするっていう時期もあるにはあったんですけど、それも途中であんまり支持されなくなって。
それはなんで棄却というか支持されなくなったんですか？
それはですね、その考え方がそもそも進化論的なものだという批判が多かったみたいですね。
ああ。
まあ、生物の方だと進化っていうのはもう日常的に使うから何の負荷のない言葉として使われたりしますけど、文化とか、まあ、人間に関わることを話す場合には、進化っていうのはそもそも西洋が頂点にあって、その前に何かしらの状態があったっていうのを考えてた時代があったんですね。で、西洋が中心で、もうトップを走ってて文明があってみたいな。
はいはいはい。
で、それ以外のところは、それにも至っていないというか、段階的に発展するから、まだその我々西洋の文明の段階にはたどり着いてないっていうのを 段階的に考える時代があったんですよね。
うん。
で、それはいかがなもんかっていうことになったんですよ。西洋が中心でいいのかっていうことですね。で、さっきの話に偶然にも戻るんですけど、未開っていうのがあるってことは、開かれたっていう、まあ、ある種特権階級的な西洋の人々がいて、その人たちが権力であったりとか、まあ、一方的に調査ができるっていう立場を用いて、その人たちが、西洋の人が考えるところの未開のところに飛び込む。で、そこには自分たちの、まあ、ありし日の姿というか、まあ、単線的に、まあ、数直線を左から右に進むように進化っていうものが進むんだとしたら、自分たちの祖先がこういう暮らしをしてたのか、文明の前はこういうことにやってたのかみたいなことをオリエントというか西洋ではないところに行って調査をすると分かるんじゃないかっていうようなことをやってた時期があったんですね。まあ、ここまで聞いてると分かるかもしれませんけど、その西洋中心主義っていうのがそもそも批判され出したんですね。
うん、だからその西洋中心主義に基づいて考え出された、まあ、さっき指の断面図が伝播するっていう考えも、その作り、なんか新しい方の作りがより進歩しているとは限らないっていう話ですね。うん。
まあそうとも言えるかもしれませんね。まあそれも中心地があって、それから同心円状に広がっていくっていうのはまあ分かりやすいかもしれないけど、やっぱそれも進化的なものを背景に含んでるので、まあ、どっちが先かどうかは分かんないですけど、うん、その中心が先か伝わっていった先が進んでるのか どっちかはちょっと分からないですけど、っていうのも込みで進化論っていうのが批判された時期から、その文化伝播主義っていうようなものは同時に流行らなくなっていったっていうような経験ありますね。
なるほど。それって文化が伝播する、伝播ですか、
まあ、どっちでもいいです。
どっちでもいいですか。伝播すること自体が否定されてるっていうわけではなくてですか？
伝播すること自体がっていうよりも、何かしらの中心があって、それが、
ああなるほど、
まあ直線的に進化みたいに、まあ進化とかも動物とか生き物の進化もそんな感じはするじゃないですか。どっかの何かしらの起源があって、
はい、
そこからどんどん地域が広がってみたいなので、多分想像はつきやすいんですけど、やっぱ根底にあるのは進んだものがあるところと、それより遅れたものがあるっていうような、まあ進化論的な考え方というのがあるので、
うん、
まあ同時にそのものを用いてその文化の伝播を考えるっていうのも流行らなくなったって感じですね。
なるほど。そもそも相互作用であって一方的に影響するってことは多分あんまない気がしますね。
うん。
なんか弓だけが突然流れ着くわけでもありませんし。
ああ、そうですね。
必ず。
うん、弓だけが突然流れ着くようなことはまあないでしょうね。でも同時にというか、その後それと前後する形で博物館っていうのもやっぱり難しい扱いがあった時代があったんですよね。扱い方が難しい時代があったんですね。やっぱりそれはその植民地を持ってる宗主国の人が人類学者をまあエージェントみたいな形で派遣して、そこの人々の生活を調査してこいって言って、でそれで集めたものをまあ特定の博物館なりに所蔵するっていう、このプロセスがそもそも植民地主義的なものなので、まあこれもどう扱うべきかっていうのは難しい立場にあって、物研究そのものっていうか、ものっていうか、まあ弓なり仮面なりいろいろあると思いますけど、そういうものを扱う研究っていうのは、まあ、先行き不安な状態が続いたんですね。まあでも最初から結構重要ではあったんですけどね。
うん、まあそうですね、まあ、ものを見るだけではなんか一面的なことしかわからないっていうのもあるでしょうし、
うん、
ビジネス的に最初ものから入るのは悪くないとしても、そこだけ見て何かいろいろ決めるのは危険な、うん、危険なんですね。
まああと本の中の内容をちょっと拾うと、蔵交換っていう言葉があって、これは何かというと、西太平洋のトルブリアンド諸島っていうところがあって、でそこは島が円環状に並んでるんですね。まあネックレスみたいな形で点々と輪を描くように島々があって、でそこでは貝殻で作った首飾りと腕輪が1個は時計回りに、1個は反時計回りにどんどん島の間を伝わっていくんです。
はい。
っていうのが蔵交換ですね。
反時計回りなのいいですね。
ちょうど対照的に。
そう、まあ、時計回りと反時計回りっていう、ちゃんと右隣と左隣にそれぞれに贈り物をするってことですね。
そうそう、贈り物っていうのが大事なんですよ、多分ここでは。 別にその腕輪もネックレスも経済的な価値があるわけではないんですよ、必ずしも。
まあ、だってくるくる回ってるわけですからね。うん。
別に めちゃくちゃ貴重なものというか、めちゃくちゃ高価なものとかいうものではなく、何が重要かっていうと、それに伴って、このネックレスなり腕輪なりを一時的に所有する人がまあ必ずいるじゃないですか、その島々に。渡ってきて、その一瞬でもう、はい、次みたいに渡すわけではなくて、その土地土地でどんだけ威信がある人がそれを所有してて、ネックレスなり腕輪なりを渡すのにどんなに苦労があったかみたいなエピソード込みで伝わっていくっていうのがどんどん繰り返されていくんですね。
へえ。
で、それを繰り返していくと、やっぱその物自体の威信が高まるんですね。
うんうんうん。
っていうのが、まあ、人類学でいうところの贈与論っていうすごく大きなテーマの根幹にある、あったこのトロブリアンド諸島っていうところの現象ですね。これをクラ交換って言いますね。で、そこもやっぱり物っていうのが着目されてたんですね。言語のコミュニケーションとかでもなく、このぐるぐる回ってる腕輪と首飾りっていうのが重要だったんですね。
当初はですか、なんかその最初はなんで貝殻なのかみたいな部分ばかり着目していたっていう。
あ、そういうわけではないと思います。
ではない。
お金にもならない、何にもならないと思われるようなものがどんどん繰り返すし交換されることによって、そこで社会関係が築かれていくっていうのが重要なんですね。
うん。
島である限り、そのわざわざ隣の島まで船を越えていかないとたどり着けないじゃないですか。
で、そうですね、
たどり着いていった先でそれをやり取りするっていうコミュニケーションが生まれると、そのもうそれはすでに社会関係ができているとも言えるし、そこでそのエピソードとか、その誰が持って誰がどんだけ偉い人が持っててみたいな話をするっていうのも、ある種社会関係を作っているというふうにも言えるし、っていうのがここでは多分重要なんですね。このクラ交換とか贈与論っていう分野においては。っていうのを考えると、多分贈与って身の回りに溢れてて、拾おうとしても多分全部は拾いきれないぐらいたくさんあると思いますよね。
そうですね。
まあ、それは本当に人類学者もいくらでも議論を重ねてるので、多分、追おうと思っても、まあ、追えないことはないけど、ちょっとすごい腹をくくらなきゃ追えない感じがしますね。
超大ジャンルなんですね。
いや、もう本当に。
別に物を付随しなくても、そうよりはなるんですよね。
いや。
まあ、例えば、なんか、今私、まあ、リンリンさんから人類学の話を教わってますけど、これもまあ、講義の贈与に当たるって考えていいんですかね。
物を伴えないのに贈与と言えるかっていうことですか。
そうですね。
それはでも知識を贈与してるとも言えますよね。
そうですね。実体はないけども知識が、うん、
そうそう、そういうことを考えてると、ね、すごく難しいんですよ。贈与論ってもういくらでも膨らませられるから。この間研究会で話を聞いてハッとしたのは、まあいわゆる贈与論でいうところの交換っていうのは、お金が伴わないことが多くて、この首輪なりネックレスなりの事例と同じように、
うんうん、
で何かをあげるっていうのを受け取る、でそれをお返しするっていう、お返しっていうのはその返礼ですよね、のが根本にあって、でそこは贈与交換って言われるんです、はい、でお金をやり取りするのはわざわざそれと区別するために市場交換とか経済交換とかいう話をするんですけど、でその研究会で話を聞いたのは、例えば、まあ、コンビニとかで100円で物買って、もうその店員さんがすごく相性が良くて、もうここ客のこっちがもうハッピーな気持ちになったみたいなことがまああるかもしれないじゃないですか。
はい。
それはじゃあどう贈与論で片付けられるのかみたいな話がありましたね。
ああ、なんか
確か物はやり取りしてるし、そこでは経済効果は成り立ってるけど、店員と自分の間にはそれ以上のやり取りがあって、こっちは何か受け取った気になりますよね、そういう場合は。
そうですね。だからまあさっき言ってた2つの分類のどちらにも、どちらともはっきり言えないわけですね。うん。
そうそうそう、そういうことを考えてるとね、もう本当に無限にテーマが出てくるんですよ、贈与論って。
なんか、ちょっと聞いていただければめちゃくちゃ面白いんで、こう、人気なのも頷けますね。
うん。もし興味があれば、マルセル・モースっていう人が書いた贈与論っていう本を読んでみてください。
うん、この文化人類学の思考法の中でも何度となく登場していましたね。
いや、本当もう人類学のもうこれから出発したと言っても過言ではないぐらい、ちょっとそれは言い過ぎかな。どうだろう。まあ、いまだに、そう、もう長年にわたって尽きることのない話題を提供しているテーマではありますね。もうこの贈与論っていうマルセル・モースの本はすごくて、 何がすごいって、中の数がえぐいんですよ。
中？注釈の中ですか？
あの、本とか読んでると、なんか、カッコ1とかカッコ2とか出てきて、その文章の最後に戻ると補足説明があるじゃないですか。
はいはいはい。
あの数が何百とかあるんですよね。
へ
へへ。中の方が長いんじゃねって最初思った記憶がありますね。
あー、じゃあ今これ、パッと調べたら305ページってありましたけど、そのうち、なんか何十ページかは中で埋まってるんですよ。
いやもう本当、こんな感じ。博覧狂気とはまさにこのことっていうような感じはしますが。まあそんなのが贈与論で、まあ芸術の話をしてるんでしたね。
あ、そうでしたね。なんか芸術のクペラから贈与論に移っちゃいましたが、まあ贈与論も面白いですね、でも。
うん、まあ物を扱ってるっていう意味では、おおよそは共通してるところはあるのかなっていうふうには思いますし、うん。うん、まあ物を扱って研究するっていうのは僕も修士の時とかはずっとやってたんで、まあそれが何たるかっていうのは、まあそもそも物というのは人間にとってどういう存在なのかとか、それを人間がやり取りすることはどういうことなのかみたいなのを考えたりとか、
うん、
もう本当に石ころでもいいんですよ、多分物の研究って。それをどう人間が捉えるかとか、そういう話ができるので。
確かに。
というのが、まあ、ごくごく一部しか喋ってないんですけど、物研究って感じですかね。
うん。